三四郎は花から目を離した。見ると野々宮君が石橋の向こうに長く立っている。
君、まだいたんですか？
と言う。三四郎は答えをする前に立ってのそのそ歩いていった。石橋の上まで来て、
ええ、
と言った。なんとなく間が抜けている。けれども野々宮君は少しも驚かない。
涼しいですか？
と聞いた。三四郎はまた、
ええ、
と言った。野々宮君はしばらく池の水を眺めていたが、右の手をポケットを入れて何か探し出した。隠し袋から半分封筒がはみ出している。その上に書いてある字が女の首席らしい。野々宮君は思うものを探し当てなかったと見えて、元の通りの手を出してぶらりと下げた。そうしてこう言った。
今日は少し装置が狂ったので、晩の実験はやめだ。これから本郷の方を散歩して帰ろうと思うが、君どうです？一緒に歩きませんか？
三四郎は快く応じた。二人で坂を上がって丘の上へ出た。野々宮君はさっき女の立っていたあたりでちょっと止まって、向こうの青い木立の間から見える赤い建物と、崖の高い割に水の落ちた池を一面に見渡して、
ちょっといい景色でしょ？あのビルジングのアングルのところだけが少し出ている。木の間から。ね？いいでしょう。君、気がついていますか？あのビルジングはなかなかうまくできていますよ。効果もよくできているが、この方がうまいですね。
三四郎は野々宮君の鑑賞力に少々驚いた。実を言うと、自分にはどっちがいいかまるでわからないのである。それで今度は三四郎の方が、はあはあと言い出した。
それから、この木と水のエフェクトがね、大したものじゃないが、何しろ東京の真ん中にあるんだから。静かでしょ？こういうところでないと、学問をやるにはいけませんね。近頃は東京があまりやかましくなりすぎて困る。これが御殿。
と歩き出しながら、ユンデの建物を指してみせる。
教授会をやるところです。うむ、何？僕なんか出ないでいいのです。僕は穴蔵生活をやっていれば済むのです。近頃の学問は非常な勢いで動いているので、少し油断するとすぐ取り残されてしまう。人が見ると穴蔵の中で冗談をしているようだが、これでもやっている当人の頭の中は激烈に働いているんですよ。電車よりよっぽど激しく働いているかもしれない。だから夏でも旅行をするのが惜しくってね。
と言いながら、仰向いて大きな空を見た。空にはもう日の光が乏しい。青い空の静まり返った上川に、白い薄雲が、刷毛先でかき払った跡のように、筋交いに長く浮いている。
あれを知っていますか？
と言う。三四郎は仰いで半透明の雲を見た。
あれは、みんな雪の子ですよ。こうやって下から見ると、ちっとも動いていない。しかしあれで、 地上に起こる愚風以上の速力で動いているんですよ。君、ラスキンを読みましたか？
三四郎は無然として読まないと答えた。野々宮君はただ、
そうですか？
と言ったばかりである。しばらくしてから、
この空を写生したら面白いですね。原口にでも話してやろうかしら。
と言った。三四郎は無論、原口という学校の名前を知らなかった。二人はベルツの銅像の前から、唐立寺の横を電車の通りへ出た。銅像の前で、この銅像はどうですか？と聞かれて三四郎はまた弱った。表は大変賑やかである。電車がしきりなしに通る。
君、電車はうるさくはないですか？
とまた聞かれた。三四郎は、うるさいよりもすさまじいくらいである。しかし、ただ、
ええ、
と答えておいた。すると野々宮君は、
僕もうるさい、
と言った。しかし、一向うるさいようにも見えなかった。
僕は車掌に教わらないと、一人で乗り換えが自由にできない。この二、三年来、むやみに増えたのでね。便利になって帰って困る。僕の学問と同じことだ。
と言って笑った。学期の始まり際なので、新しい高等学校の帽子をかぶった生徒がだいぶ通る。野々宮君は愉快そうに、この連中を見ている。
だいぶ新しいのが来ましたね。
と言う。
若い人は活気があっていい。時に君はいくつですか？
と聞いた。三四郎は宿帳へ書いた通りを答えた。すると、
それじゃあ僕より七つばかり若い。七年もあると、人間は大抵のことができる。しかし、月日は経ちやすいものでね。七年ぐらい時期ですよ。
と言う。どっちが本当なんだか三四郎にはわからなかった。四つ角近くへ来ると、左右に本屋と雑誌屋がたくさんある。そのうちの二、三軒には、人が黒山のようにたかっている。そうして雑誌を読んでいる。そうして買わずに行ってしまう。野々宮君は、
みんなずるいな、
と言って笑っている。もっとも当人もちょっと太陽を開けてみた。四つ角へ出ると、左手のこちら側に西洋小物屋があって、向こう側に日本小物屋がある。その間を電車がぐるっと回って、非常な勢いで通る。ベルがチンチンチンチン言う。渡りにくいほど雑踏する。野々宮君は向こうの小物屋を指して、
あそこでちょっと買い物をしますからね。
と言って、チリンチリンとなる間を駆け抜けた。三四郎もくっついて向こうへ渡った。野々宮君は早速店へ入った。表に待っていた三四郎が気がついてみると、店先のガラス張りの棚に櫛だの、かんざしだのが並べてある。三四郎は妙に思った。野々宮君が何を買っているのかしらと、不審を起こして店の中へ入ってみると、セミの羽のようなリボンをぶら下げて、
どうですか？ と聞かれた。三四郎はこの時、自分も何か買って、鮎のお礼に三綿のおみつさんに送ってやろうかと思った。けれども、おみつさんがそれをもらって、鮎のお礼と思わずに、きっとなんだかんだと手前勝手の理屈をつけるに違いないと考えたからやめにした。それから真砂町で、野々宮くんに西洋料理のごちそうになった。野々宮くんの話では、本郷で一番うまい店だそうだ。けれども三四郎にはただ西洋料理の味がするだけであった。しかし、食べることはみんな食べた。西洋料理屋の前で野々宮くんに別れて、追い分けに帰るところを丁寧に元の四つ角まで出て、左へ折れた。下駄を買おうと思って下駄屋を覗き込んだら、白熱ガスの下に真っ白に塗り立てた娘が石膏の化け物のように座っていたので、急に嫌になってやめた。それから家へ帰る間、大学の池の淵であった女の顔の色ばかり考えていた。その色は薄く餅を焦がしたようなきつね色であった。そうしてきめが非常に細かであった。三四郎は女の色はどうしてもあれでなくてはダメだと断定した。